と、イザヤ書の29章。まあ、クリスマスというと、まあね、ツリーとかがあるとクリスマスとかっていうその雰囲気になりますし、ちょっとクリスマスソング歌ってみたりすると、まあ、まだ暑いですけど、めっちゃこんな格好してきて間違ったってくらい暑いんですけど、今。まあ、クリスマスが近づいていて。まあ、クリスマスというとやっぱイエス・キリストの誕生だから、福音書とかそういうのを開いて、その、イエス・キリストの誕生を思い巡らすというのはとても大切なことだと思うんですけど、まあ、今私そのイザヤ書をずっと学んでいて、そのやっぱイザヤ書にはイエス・キリストがたくさん出てきます。で、何もそのイエス・キリストが誕生されるというこのナティビティって言うんですけど、その誕生の話しかそのクリスマスにならないかというとやっぱそうじゃないですね。で、福音そのものというの、そのものがイエス・キリストであり、まあ、逆だな。イエス・キリストそのものが福音であり、良い知らせであり、イエス・キリストの、その、誕生というのは、やっぱそのイエス・キリストの一部でしか過ぎないというか、というかそのイエス・キリストがこの世に使わされてお生まれになったということが福音であり、神がここに愛があるのですというふうに私たちに、その神の愛をはっきりと示した場所でもあるんですよね。キリストが生まれになったこと、そして十字架にかかったこと。それが、ここに愛があるんだって。だから、クリスマスであったとしても、イザヤ書を通してであったとしても、福音書を通してであったとしても、聖書全般で、そのイエス・キリストという方に、私たちがその目を向けて、思いを向けて学んでいくのであれば、本当に毎回私たち確認するんですけど、毎日がクリスマスなんですよ。別に12月25日っていう、本当にイエス・キリストが生まれなかったであろう日を、イエス・キリストのその誕生を祝う日とする必要はなくて、それはそれで私は何の問題もないんですけど、クリスマスという日をその12月25日にして、それを記念して祝うというのはね、何の問題もないです。でも別に12月25日にこだわる必要もなく、365日もしくは366日、イエス・キリストの誕生を覚えれば、で、それで、それが私たちに迫ってくれば、それがクリスマスなんですよ。本当に神の愛を、確認することのできる、味わうことのできる、体験を通して神の愛を知ることのできる、季節というのは素晴らしいですね。では、イザヤ書の29章ですが、一言祈って始めましょう。天のお父さん、どうぞこれからの時をあなたが導いてください。あなたが私たちに明らかにしようとしておられる、真理をどうか私たちに教えてください。私たちの心を開いて、あなたに思いを向けさせてください。私たちの目を開けて、私たちの耳を開いて、私たちがあなたから言葉を学び、それを私の深いところに聖霊が書きつけてくださるように、私の魂の領域に、霊の領域に、また、心と思いの領域に、あなたの言葉が、あなたの願いが、私に、私のその、心に書きつけられていきますように、私たちを助けてください。導いてください。お願いします。この御言葉を分かち合う私をどうぞ今日もあなたが憐れんでください。私には力がないのでどうか力を与えてください。私には語るべき言葉がないので言葉を与えてください。お願いします。どうぞここにある書いてあることを今日の与えられているテキストを通してあなたが語りたいと願っておられることを私を通して語ってくださいますように、どうか私を助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。イザヤ書の29章は、神のエルサレムに対する計画が書かれています。まあ、一節でこのアリエルというふうに出てきますけども、それが、まあ、エルサレムを表す言葉です。一節から八節までは、その神がこのエルサレムを虐げるという話が、書かれています。まずは一節。ああ、アリエル、アリエル。ダビデが陣を敷いた都よ。年に年を加え、祭りを巡って来させよ。アリエルっていうのは、まあ、二つの言葉でできていて、アリっていう言葉と、エルっていう言葉です。アリっていうのは、ライオンって意味です。エルっていうのは、神って意味です。だから、アリエルという二つの言葉で、神のライオンっていう意味です。で、ちなみにこのアリエルという言葉は、ここにしか出てこないです。特にこのエルサレムの表して出てくるそのアリエルというのはここでしか出てこなくて、エズラの、今開かなくて全然いいんですけど、エズラ記の8章の16節に、そのアリエルという人の名前が、 記されています。だけど、そのアリエルというのはここだけしか出てこないです。その人の名前のアリエルさんと、ここの場所で言うアリエル。イザヤの29章の一節にしか出てこないです。で、この一節を読んで、その文脈を押さえる上で、アリエルというのがエルサレムだということがわかります。一つ目に、ダビデが陣を敷いた都というふうになってますから、ダビデは、そのエルサレムをエブス人から奪ったんですけども、で、その時に陣を敷きました。囲ったんですよね、エルサレムを。で、それがダビデの町というふうに、言われています。また、毎年祭りがエルサレムでは開かれていて、そして人々が、登っていくというふうに規定されている都。それはエルサレムしかないです。で、このイザヤ書の29章のこの前後の文脈を読んでも、これはそのユダのことであり、イスラエルのことであり、またエルサレムのことだということもわかります。エルサレムという町の名前、エルサレムというのは、イエルシャライム、イール、平和の町というふうにも言われます。でも、歴史上、エルサレムという町は、最も戦いの尽きない場所です。今でも戦ってます。誰がエルサレムを治めるかという。だけど、平和の町、完全な町として、そのエルサレムっていうのは置かれてるんですよ。その名前が与えられてるんですよ。いつ平和が来るかというと、イエス・キリストが戻って来られる時ですよ。だからもう、0か100か、1か0か、そういうか白か黒か、そんな感じです。イエス・キリストが戻って来られるまでは、あのエルサレムには平和は来ないですよ。その名の通りの。でも、必ず平和がやってきます。2節から4節。私はアリエルを虐げるので、そこにはうめきと嘆きが起こり、そこは私にとっては祭壇の炉のようになる。私はあなたの周りに陣を敷き、あなたを前哨部隊で囲み、あなたに対して類を築く。あなたは倒れて地の中から語りかけるが、あなたの言うことは塵で打ち消される。あなたが地の中から出す声は死人の霊の声のようになり、あなたの言うことは塵の中からの囁きのようになる。神はエルサレムを虐げると。その苦しみを与えるんですよ。なので、うめきとその嘆きが起こるわけです。そして祭壇の炉のようになる。つまり、町は敵によって攻められて、その町の周りにその敵が包囲するんです。町の周りをね。そうやって町は攻め取られていくので、あたかもその祭壇の炉のように、たくさんの火が燃えて、熱くて苦しいんですよ。で、それでその塵が人々の声をかき消すほどに広がっていく。建物がわーって崩壊していくと、その塵というか埃とかが舞うじゃないですか。それがものすごく分厚くなってって、でそれでもう人が見えなくなったり、もう声もかき消すぐらいのその塵が舞うんですよ。相当の破壊ですよ。人々の声はしおれ、聞こえなくなってしまう。じゃあ神はなぜエルサレムをここまで破壊するのか、もしくは破壊されるのを攻め入られるのを許可するのかですよ。そのヒントは、一節のアリエルという言葉です。アリエルというのは先ほども言いましたけども、神のライオンという意味です。で、おそらく、このアリエルという、そのエルサレムイコールアリエルみたいな。それは、神のライオンというふうに呼んだのは、神が呼んだんじゃないだろうというふうに考えられています。じゃあ誰が呼んだかっていうと、エルサレムに住んでる人たちです。エルサレムは、その自分のことを神のライオンと呼ぶほどに、誇り高ぶってたんですよ。神殿がエルサレムにはありました。神のその臨在がそこに必ずあるんですよ。そして毎年3回、そのイスラエルに住んでる人たちがみんなエルサレムに登ってくるんですよ。ソロモンが建てたんですよ、その神殿を。だからそのものすごくその栄えてたわけですよね、昔はね。で、それで神が恵みとしてそのような神殿をエルサレムの上にその置き、またエルサレムのその神殿の中にご自分のその臨在を置いてくださって、特別な祝福を与えたので、エルサレムは栄えたんですよ。けれど、エルサレムの人に住んでた人々っていうのは、もちろんそのユダの人たち全般を指しても言いますけども、神が恵みとして与えてくださったものを自分の財産とか自分の力としてそれを誇り高ぶったんですよ。そして自分は神のライオンだって言われるぐらい私は強いって その彼らは誇り高ぶったんですよ。なので、神はエルサレムに、そのエルサレムが破壊されることを許可なさるんですよ。そこで低くされるためですよ。彼らを完全に滅ぼすためではなく、後で読んでったらわかりますけども。神が与えてくださったものを自分のものとして、自分の誇りとしたんですよ。与えられただけなのに。神に対する感謝とか、神に対する喜びとか、応答とか、そういうのがなくなったんですよ。それで誇り高ぶって、そしてこうやってその神から、お仕置きというか、懲らしめを受けてるんですよ。5節から8節。しかしあなたの敵の群れも細かい誇りのようになり、横暴な者の群れには、群れは吹き飛ばすもみ殻のようになる。吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかもそれはにわかに急に起こる。万軍の主は雷と地震と大きな音を持って、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎を持ってあなたを訪れる。アリエルに戦いを挑むすべての民の群れ、これを攻めてこれを取り囲み、これを虐げる者たちは皆夢のようになり、夜の幻のようになる。飢えた者が夢の中で食べ、目が覚めるとその腹は空であるように。乾いてる者が夢の中で飲み、目が覚めると何とも疲れて喉が干からびているように。シオンの山に戦いを挑むすべての民の群れもそのようになる。神はエルサレムを打ちますけども、それと同時に神はエルサレムを攻める者たちも罰するんですよ。万軍の主が彼らを罰するんだって、雷と地震と大きな音を持って、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎によって。エルサレムはその誇りのようになるんですけども、塵のようになるんですけども、このエルサレムを攻める者たちは細かい誇りのようになるって、もみ殻のように吹き飛んでしまうって。アリエルに、つまりエルサレムに戦いを挑むすべての者たちがそうなるって。飢えた者が夢の中で食べるよ。乾いた者が夢の中で飲むように。エルサレムを占領しようと。一生懸命になるんですけども、彼らは決して満足しないって。エルサレムは彼らのものにはならないんですよ。なぜかというと、将来戻ってこられるイエス・キリストのものだからです。平和の都として、イエス・キリストが完全な都として治める、そのために取っておかれるんですよ。だからエルサレムはなくなったりしないんですよ。エルサレムを完全に廃棄にすることを神は許さないんですよ。神はアッシリアやバビロン、ローマを使ってエルサレムを虐げました。アッシリアが、エルサレムに対して陣を敷きました。その時には神がアッシリアを打ちました。バビロンがエルサレムに攻め上ってきた時には、その時にはそのバビロンはエルサレムを崩壊させました。神殿も全部壊して、で壁も全部壊して。でもその後70年経ったら、イスラエル人たちが戻ってきて都を再建しました。イエス・キリストの時代、まあその後、西暦70年にローマ軍がエルサレムに攻めてきて、それを全部壊しました。で、そうやってそのアッシリア、バビロン、ローマを使ってエルサレムを虐げたんですけども、彼らを神は罰するんですよ。じゃあなんか使われ損かって考えてしまうんですが、別に神が無理やり彼らをそのエルサレムに攻める、彼らにエルサレムに攻め入るという思いとか力を与えたんじゃないんですよ。もともと彼らはエルサレムを攻めたいという思いがあったんですよ。それで神は彼らがエルサレムに攻めていくことを許可なさったんですよ。でもエルサレムに攻め入るということは、罰を受ける代償を払うことになるんですよ。出エジプトの時に、エジプトのパロは心を頑なにしました。そのイスラエルの民を生かせないって。で、自分が心を頑なにしたんですよ。こいつら絶対生かせてやんねえって。だから神は、パロのその、生かせてやんないぞという頑なな心を、じゃあ頑なになりなさいって言って頑なにしたんですよ。で、その銃の印を見ながらもして、痛い思いをしながらも心を頑なにしたんですよ。で、エジプトのその初子が全部撃たれて自分の息子も死んだのに、それでも心を頑なにして追っかけていったわけじゃないですか、航海まで。それでその海に飲まれて彼らは滅んでしまうんですよ。で、そのようにそのアッシリア、バビロン、ローマを神は使いましたけども、別にその必要悪じゃないんですよ。そうじゃなくて、彼らの中にあるその思いを神が励ますっていうか、 じゃああなたが願ってるようにしなさいって。だ必要悪っていうのはないですよ。どこにも。悪をしたら、その悪をも神を使って、エルサレムを攻めさせて、エルサレムにいる住民が自分たちが愚かだったということを悟らせたいんですよ。だから神のこの手のひらの上で全ては行われているんですけども、でも、エルサレムの住民に対して良いことをしたんじゃないんですよ。悪いことをしてるんですよ、彼らは。その悪いことを通しても神は良いものを与えることのできる方なんですよ。大丈夫ですね。だからじゃあ私が他の人に、周りの人に悪いことをしたら、神がその人を助けてくださるから、じゃあきっと私が悪いことをした方がいいんだろうっていうことにはならないんですよ。互いに愛し合いなさいって言われてるのに、互いにいがみ合って、あの人をいがんで、いがみ合ってあの人と喧嘩したら神があの人を助けてくださるかもしれないとか、意味わかんないそのことになってくるじゃないですか。そうじゃないんですよ。私たちが愛したいと願うんだったら、神はその愛したいという願いをその叶えてくださるんですよ。私が許したくないと思うんだったら、その許したくないという思いをさらに強めるんですよ。で、その許したくないという思いが強まって、私が罪を犯すから、懲らしめを受けるんですよ。だから、悪いことを必要悪というのはないです。神が許可したからといっても、神は私たちをロボットにする方じゃないから。だから、アッシリアやバビロンやローマも、彼らは滅んでしまいましたよ、最終的に。でもエルサレムは滅びないんですよ。神が、守っておられるから。9節から16節までは、神がそのエルサレムをよろけさせるということが書いてあります。まずは9節と10節を読みします。のろくなれ、驚け。目を固くつぶって見えなくなれ。彼らは酔うが葡萄酒によるのではない。ふらつくが強い酒によるのではない。主があなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、あなた方の目、預言者たちを閉じ、あなた方の頭、先見者たちを覆われたから。エルサレムは霊的に酔って眠ってしまうって。で、神が深い眠りの霊を注ぐんだって。だから、その預言者たちとか先見者たちが機能しなくなるんですよ。預言者たちは民の目として機能すべきなんですよ。民が見えるように先が。神が何を願っておられるのかを、民が知ることができるように、見えるように、預言者は伝えるんですよ。先見者たちは、民の頭となって、じゃあ何が神によって受け入れられて、何が完全なのかということを考える、その頭となって機能するんですよ。でもこの先見者たち、預言者たちとしてのその目、民の目、民の頭である先見者たちが機能しなくなるので、彼らは見えなくなり、のろくなり、眠ってしまうんですよ。そうなると、生産的なことが一切できないんですよ。霊的にのろくなると、霊的に酔ってしまうと、霊的に眠りこけてしまうと、生産的なものが何一つできなくなります。誘惑に対して、弱さをさらけ出すことになるんですよ。罪に対して無感覚になるんですよ。自分の状態に関して分かんなくなるんですよ。だから、もちろん普通の生活はできるかもしれないけども、でも、その身を結ぶという、愛するとか、神に応答するとか、そういう領域において一切生産性を失うんですよ。私たちが霊的に寝てしまったら。寝るまでに至るまでには酔っ払って、だから、この世的なものをいっぱいその自分の、その心の中に入れて、思いの中に入れて、それでいっぱいになるんですよ。だからもう、ふらふらするんですよ。肉的には、世的にはまっすぐ歩いてるんだけども、でも、その神の目から見たらもう、ふらふらしてるんですよ。で、よろけてきて、いつの間にか、その深い眠りに陥ってしまうんですよ。それをずっと続けてると。深い眠りに陥ったらもう何もできないんですよ。預言者アモスは、その8章で言ってるんですけども、8章の11節と12節、これは11節です。ちょっと長いので、12節はその次です。アモスの8章の11節と12節、見よ、その時代が来る。神である主の言葉。その時、私はこの地に、飢饉を送る。パンに飢えるのではない。水に乾くのでもない。実に、主の言葉を聞くことの飢饉である。 彼らは海から海へと、北から東へとさまよい歩く。主の言葉を探し求めて行き巡る。あ、ごめんなさい。行き巡る。しかし、それを見出すことはない。だから霊的に酔っ払ってしまって、ふらついてしまって、のろくなってしまって眠ってしまうと、主の言葉が聞こえなくなるんですよ。神の言葉が。神の言葉が聞こえなくなってしまって、私の中から神の言葉が抜けてってしまうと、生産的なことが一切できないし、誘惑に対して弱さをさらけ出すことになるし、罪に対して無感覚になるんですよ。で、自分で何やってるか分かんなくなっちゃうんですよ。エルサレムはじゃあなんで霊的に酔って、そして眠ることになったかですよ。もちろん、最終的に神が深い眠りの霊を注いだんですが、彼らがその深く霊的に眠りたかったからですよ。さっきも言ったように。彼らが願ったからですよ。じゃあなぜそのような願いが彼らの、まあもちろん口に出して願ったんじゃないかもしれないけども、なぜそうなってしまったかというと、スタートはどっからかですよ。アリエルですよ。プライドなんですよ。彼らが神に対して誇って高ぶってしまったので、神の言葉なんかいらないってなったんですよ。私はもう十分に栄えてる。私は十分に強いって。神のライオンのようだって。私は十分だって。パウロはローマの13章で、教会にも警告を与えています。ローマの13章の11節。で、ここは今11節しか出さないんですけども、出てこないんですけども、ぜひ後で14節まで読んでみてください。ローマの、13章の11節から14節まで。11節、さらにあなた方は今がどのような時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。もう終わりの日が来ていて、そしていつイエス・キリストが戻ってこられるかわからないという時代にあるわけだから、眠ってちゃダメだよって。このイザヤの29章で書かれているような、そのエルサレムの状態になっちゃいけないって。だから、誇り高ぶっちゃいけないって。もう大丈夫なんて思っちゃいけないって。で、このローマの13章の11節の続きは何が書いてあるかというと、闇の技を脱ぎ捨てて、今まで生きたその古い行いをもう捨てて、公職とか、不貧困とか、水死とか、酒に酔ったりすることとか、宴会騒ぎとか、そういうのも全部脱ぎ捨てて、光の武具を身につけようって。武具ですからね。武具っていうのは、戦いに行くための服装ですよ。用具ですよ。武具を身につけようって。だから戦う必要があるんですよ。寝てしまうと、戦うことができないんですよ。敵が来ても、その火矢が飛んできても、それが自分にどのくらい差し迫ってるのかを見ることができないです。自分の状態が今大丈夫なのか大丈夫じゃないのか、それも分かんなくなっちゃうんですよ。で、光の武具を身につけようって。古い生き方じゃなくて新しい生き方をしようって。そして主イエス・キリストを着ようって。で、イエス・キリストのその義を着るんですよ。私たちは。で、欲望を満たすために、肉に心を用いてはならないって。だから自分の心をその肉の満足のために使うなって。プライドは自分は大丈夫って言って闇とか闇の技とか肉と戦わないんですよ。私は何とかできるって、これでも大丈夫って。で、誘惑はあるんだけども、まあ確かにちょっと肉の行いはやっちゃってるんだけども、でも大丈夫って。で、大丈夫じゃないんですよ。自分のその毎日の生活の中で、その神に対してお助けくださいって、本当に私このまま歩んでしまうと、そのあなたが願っているような歩みができませんって。あなたが願っているように生産的に、その愛という実を結ぶことができませんという祈りが一日に一回もない、もしくは一週間に一回もなかったら、だいぶやばいですよ。そういう時期私いっぱい通りました。その時ってね、やっぱり生産率ってものすごい低いですよ。なんか壁にぶち当たって、自分が相当痛い思いをしないと、そこで、ああ、助けてくださいってならないんですよ。できることなら、痛い思いしたくないじゃないですか。神も私たちに痛い思いをしてほしくないんですよ。だからこうやって、私たちに前もって情報を与えてくださってるんですよ。私たち、 生きていた、その、霊的に起きていたら、自分の状態っていうのがよくわかるんですよ。どれだけ神の前に、神が願っておられることを成し遂げるのに弱いかってことがわかるんですよ。どれだけ神のその善悪の基準から、その思いっきりかけ離れてるかっていうことがわかるんですよ。人と接したらすぐですよ。私も先週何回祈ったかわからないですよ。自分の、この人にムカつきましたって。なんかもう許したくないし、もうなんかもうざわざわするし、なんか胃も痛くなってきますって、そのこと考えると。で、それはなんかしばらく、なんかお手玉のように遊んでるわけじゃないんだけど、ハンドルしてたんですよ。ああ、もうイライラする、ああ、イライラするとかって言いながら、あれ、こうだから、こうだから、あいつが、こいつが悪いとかって言って、で、それでなんか悶々とするんですよ。で、それで他のことやってると忘れるんですよ。で、それでもう終わったかのように思えるんですけど、また別のことし始めると、いきなり思い出すんですよ。そしたらまた願いのが戻ってくるんですよ。で、これ何度かやってるうちに、あ、ちょっと待てよって。これは自分で忘れようとするんじゃなくて、神に助けていただいて、この苦いのを全部洗い流してもらわないといかんわって。で、それでちょっと、散歩に出かけて、15分ぐらいですけど、助けてくださいって祈ったんですよ。そしたら、清算できたんですよ。で、そうやってその、これ一回だけじゃないですよ。こういう思いが来るたんびに助けてくださいって、その神に助けを求めるその光の武具を着て、私のうちに住んでくださっている聖霊やイエス・キリストが、その私の肉に対して、私の悪い思いに対して戦ってくださるように、お助けくださいと言わないと、私たちは戦うことできないんですよ。それをしないってことは、神の目から見て、プライド高いんですよ。自分でもプライド高いと思いますよ。助けてくださいって言えないんですよ。大丈夫ってことを言うんですよ。神のその知識に逆らって立ってるんですよ。いや、大丈夫じゃないから、神は助けたいのに、私は、あ、大丈夫ですとかって言うんですよ。神の恵みを受け取らないのは、それは謙遜じゃなくて、傲慢ですよ。神に助けてくださいって言わないのは、それは本当に謙遜じゃないんですよ。傲慢でしかないんですよ。だって神の御手を払いのけることになるから。うるさいって。私やります。やれます。大丈夫です。で、神を無視するんですよ。ジロー、大丈夫かとかって聞かないんですよ。神の言葉を聞かないんですよ。そうすると、その自分がどんどんどんどんそのプライドが高くなっていって、自分でやる、自分でってなっていって、神の言葉を、がわかんなくなるんですよ。11節と12節。それが進むと、今度は、そこであなた方にとっては、すべての幻が封じられた書物の言葉のようになった。これを読み書きのできる人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、これは封じられているから読めないと言い、またその書物を読み書きのできない人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きができないと答えよう。だもう、見言葉がわかんなくなってくるんですよ。何書いてあるか、神が何を言ってるかわかんなくなってくるんですよ。そもそも聞く耳を持たないのに、その御言葉を読もうとしても、もう無理なんですよ。その飢饉が来るんですよ。あまりにもその神に逆らっていると。じゃあ神が言ってることが分かんなくなるんですよ。理解できなくなるんですよ。それで思いっきり壁にぶち当たって、その神にその懲らしめを受けてじゃないと戻れなくなっちゃうんですよ。まあ、それでも神は私に懲らしめを与えて戻そうとしてくださるんですけどね。見言葉が読めないし、見言葉の意味がわかんない。読んではいても全く霊に響かない。聖霊が私の心に書きつけないっていうことになるんですよ。ただなんか、読んでるんですよ。文字を追ってるんですよ。テーブルの上に置かれてる新聞を読むみたいな感じ。別にそこに意味はないんですよ。自分のその思いをそこに向けようとしてるわけじゃなくて、ただつらつら読んでるだけですよ。でそれでは、その霊的に悶々になるんですよ。何が書いてあるかわかんないんですよ。神が何言ってるか分かんないですよ。深く考えないから。もちろんその聖書を創世記から黙示録まで、例えば1年でずっとそのぐるぐるぐるぐる何度も読むことは大切です。おすすめしてますよ。でも、このスピードはあまりにもそのこれ読まなきゃ読まなきゃっていうことで、ただ字面をバーって読んで何の意味もないんであれば何の理解もできないんだったらもったいないんですよ。それだったら、66巻あって、もうものすごいその章があるんですけども、おそらく何百何、もしかすると千いきますよ。それを一章一章読んで、 ゆっくりゆっくりそれを理解しながら先に進んでとか絶対にいいですよ。ただこうやってピッピッピッピ読むよりは。じゃないともう私は読みました。聖書をもうその何回も読みました。でも意味がわかりませんってなるんですよ。少しずつ少しずつでも、その調べながらでも、私に質問があったらぜひ聞いてくださいよ。それで、その一つ一つ理解を与えていただく、もちろんその神に祈って、そのどうしたらいいんですかって、これなんていうことでしょうかって、わかるように助けてくださいって言いながら読み進めていくことも必要ですよ。13節から16節。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。それゆえ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。この民の知恵のある者の知恵は滅び、悟りのある者の悟りは隠される。ああ、主に自分の計り事を深く隠す者たち。彼らは闇の中でことを行い、そして言う。誰が私たちを見ていよう、誰が私たちを知っていようと。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師が粘土と同じにみなしてよかろうか。陶器師を粘土と同じようにみなしてよかろうか。作られたものがそれを作ったものに。彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼は分からずやだと言えようか。で、プライドから始まって、霊的にその酔っ払ってきて、そして寝てしまうと、その霊的に悶々になって、そして最終的にはここに書いてあるように、偽善的になるんですよ。口先で神を崇め、でも人間の命令で義務的に神に仕えるんですよ。イエス・キリストがここを引用して、パリサイ派の人たちに対して言いましたよ。あなた方は口先で近づいて唇で私を崇めるけども。あなた方はその自分、その人間の教えを教えとしてるって。神は私たちをご自分と永遠に愛し合う関係、その交わりに入れたいんですよ。そのためにですよ。ご自分の御子であるイエス・キリストを世に使わせてくださったほどなんですよ。神であられる方が、苦しみも、何も、死も、経験しなくていい方なんですよ。イエス・キリストという方は。皆さんがそのようなそのステータスを持ってたとしたらですよ。そこから人になりたいかですよ。しかも自分に対して敵対してきて自分に対して罪を犯している人たちの罪をあがなうためにその十字架にかかるためにその決して汚れることのない決して罪を犯すことのない完璧に神と愛し合うという関係に入れられている自分を犠牲にするかですよ。私が神に対して罪人だったので、そのまま行くと私は永遠に滅んでしまうので、永遠に神と愛し合うという関係に入れられることが決してないので、神は私と愛し合いたいというその思い、愛するという思いを一心に、それだけでご自分の御子を私に与えてくださったんですよ。だから神が何が何でも、イエス・キリストを惜しまずに与えるほどに、イエス・キリストはご自分の命を私に与えてくださるほどに、父及び御子イエス・キリストとのこの親しい関係、この交わりの中に私をそこに入れたいんですよ。でも宗教的になると、義務的になると、そうすると交わりが死ぬんですよ。愛するという思いがないと、その関係がないと、その宗教的になるんですよ。怖いからとか、ダメだからとか、やった方がいいからとか、やるべきだから、他の人がやってるから。ある程度、教会の文脈にいると、TPO が分かってくるんですよ。タイム、プレイス、オケーション。いつ何を言うべきなのか。どこで何をすべきなのか。その空気を読めるようになってくるんですよ。どのような態度や立ち振る舞いをすればいいのか分かってくるんですよ。どのような単語やフレーズを使えばいいのかも分かってくるんですよ。だから祈ることだってできるんですよ。私はその教会の文脈、教会の中で育ってきたので、だからじゃあ祈ってくださいとかって言われても、なんか自分の中から別にその、はっきりとした信仰じゃないけども、祈ることはできたんです 献金の祈りとか回ってくるんですよ。だからもう定型文があるんですよ。定型文をそのまま覚えて、自分の言葉じゃなくて、その、教会の文脈の中でみんなが使ってることをちょっとずつちょっとずつこの自分の知識として入れるんですよ。だから自分の中から出てくる思いとかじゃないんですよ。習慣的に、義務的に、無機質的に、何の底には神に対する期待とか、感謝とか、愛とかないんですよ。だけどそうやってその宗教っぽくできちゃったりするんですよ。人のことを騙すことはできるんですよ。私はそうやって騙してきたんですよ。偽善的ですよ。イエス・キリストのことをはっきり知らないし、全然その、信じてるとなんか言えなかったのに、その教会の中でちょっと信じてる風な感じでいたんですよ。信じてないとか、よくわからないとかっていうことを言えなかったんですよ。フライドじゃないですか、自分の。そう見せたいって。分かち合いとか、祈りのフレーズも、毎回同じのようなことを言ってたら、とりあえず外れないってことは分かってくるんですよ。最初その分かち合いとか振られた時にめちゃくちゃ緊張しましたよ。皆さんもそうかもしれないですけど。何言っていいか分かんないんですよ。だからなんか一回言ったことでなんか他の人たちがおーとかって言ったものをちょっと覚えておくんですよ。精霊が助けてくださるっておーとかって言ったら精霊が助けてくださるフレーズを入れるんですよ。私は弱いからもう本当にもうどうしようもないですフレーズを入れるんですよ。そうやっていくと毎回同じことを言うんですよ。結局聞いてると。自分の分かち合いを。だから、神が何を言ってくださったかなんか、私、話してないんですよ、その時に。本来、分かち合いというのは、この御言葉を学びながら、読みながら、神が私に語ってくださったことを、そのまま、その分かち合うのが、分かち合いですよ。でも、神を意識するんじゃなくて、人を意識し始めるんですよ。なんて私のその、分かち合いが取られるんだろうかって。だから、その神が語ってくださる言葉じゃなくて、人が語る言葉に耳を傾けるんですよ。何をみんなが言ってるんだろうって。そして どんな言葉が受け入れられるんだろうって。で、そうしてくると、エルサレムがそうであったのに、口先で神を崇め、人間の命令で義務的に神に仕えるというこの宗教的になっちゃうんですよ。私にはたくさんの失敗談がありますよ。こういう意味で。大体私、分かち合い最後に当てられる派だったんですよ。で、そのみんなの分かち合いを聞きながら、私が言いたいことは最初にあるわけですよ。もちろん神が語ってくださったこと。でもそれを聞きながら言われるんですよ。僕はなんか同じのが嫌いだから、同じレストランに行っても、欲しい、注文したいものを前の人が注文してしまったら別のものに変えるぐらいの変な人なんですけど、分かち合いも一緒なんですよ。だから、ああ、俺が言いたかったの言われたとかって思ったら違うのを一生懸命考えるんですよ。だから他の人聞いてないんですよ。だから自分が本当に神に語ってくださったようなことを、そのまま語るんじゃなくて、人の気にしてたり、自分がどうやって聞かれるんだろう、思われるんだろう。そういうところからしてたんですよ。だから、自分の、その神が本当に今ピンポイントで語ってくださることじゃなくて、結局、教会の文脈の中で、人のものを聞きながら自分なりにアレンジを加えて話すってことをしてて、至って宗教的なんですよ。至って義務的なんですよ。そこには、神との生きた関係がないんですよ。民の知恵は滅び、悟りは隠されるって。そうなってくるとどうなるかというと偽善が促進されるんですよ。でも知恵というのは神を恐れることですよ。悟りは神に従い、神に望みを置くことですよ。私の救いは神から来ることを信じて、神に信頼する生き方、神に許しを求め、助けを求める生き方、それが知恵であり、悟りですよ。これがなくなっちゃうんですよ。偽善になってくると。神に対してどう生きてるじゃなくて、人がどう私を評価するかだから。そして自分の、この15節にあるように、自分の計りごとを主に対して深く隠そうとするんですよ。偽善者ですよ。本当は愛してないのに愛してるとか言うんですよ。本当は期待もしてないのに期待してるとか言うんですよ。誰にも見られていないし、誰にもバレてないなんて思うんですよ。作られたものが私は作られていないとは絶対に言えないはずですよ。陶器が陶器師に彼は分からず屋だって彼には理解がないなんて言えないんですよ。作られたものが。だから神が人を創造したということを否定するというのはものすごい罪ですよ。これ全部プライドから始まってるんですよ。高ぶったんですよ。霊的に酔っ払って霊的に寝てしまったんですよ。そして、もんもんになって神が何を言ってるか分かんなくなってくるんですよ。だから取り繕って、偽善になってきて、宗教になるんですよ。 そのエルサレムに対して神はどのようなことをなさるかですよ。17節から21節。もうしばらくすれば確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森とみなされるようになる。その日、耳しいた者が書物の言葉を聞き、開き、あ、ごめんなさい、聞き、盲人の目が暗黒と闇の中から物を見る。へりくだる者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむ。横暴な者はいなくなり、あざける者は滅びてしまい、悪をしようと伺う者は皆立ち滅ばされるからだ。彼らは噂話で他人を罪に陥れ、縄文で裁きをする者の上げ足を取り、正しい人を虚しい理由で覆す。そのエルサレムに対して神は何をするかというと、喜びや楽しみを与えるんですよ。もうしばらくすると。その日になると。レバノンは果樹園に変わるって。レバノンは杉で有名です。レバノン杉。杉という木は、まあ、花粉症のね、あの花粉を飛ばすんですけども、その実をつけるんですけども、松ぼっくりみたいな感じで果肉がないんですよ。でもそれが果樹園に変わるんですよ。で、エルサレムの人々はレバノン杉のように見た目は立派だったかもしれないですよ。誇り高ぶって。だけど、その実に食べられる果肉がないんですよ。実がないんですよ。でもその時になると、そのもうしばらくすると、確かに、そのレバノン杉は果樹園にとって変わられて、果樹園が森のようになって、豊かに実を結ぶようになるんですよ。その日、主の御言葉が聞こえるようになるんですよ。目が開けられるんですよ。霊的な酔いが冷めて、プライドが打ち砕かれ、減り下る者、貧しい者が起こされてくるんですよ。彼らは喜び、楽しむんですよ。だから自分自身について理解すると、神と照らし合わせて私がどんなものなのかということが分かってくると、減り下るんですよ。自分について理解すると、貧しくなるんですよ。その神が願っておられる事柄に対して私がどんだけ貧しいかということが分かるからです。神との関係をもう一度その回復させていただくと、私は神の前に減り下り、神の前に貧しさを覚えるんです。ガラテヤの6章の4節。パウロはこう言ってますね。それぞれ自分の行いを吟味しなさい。そうすれば自分にだけは誇ることができても、他の人には誇ることができなくなるでしょうって。自分が誇っていることに関して、じゃあちょっと、動機の部分から全部その吟味してみなさいよって。神の基準に照らし合わせて、あなた他の人に誇れるようなもんなのかって。そんなことないでしょうって。だからこれを私たち毎日の生活の中で、その毎度毎度自分の動機はどうなのか、私のその態度はどうなのか、私には愛があるのか、何のためにこれをしているのか、聖霊が私たちに旗と立ち止まらせてくださるところがある、ことがあるんですよ。いろんなことを通して、あれって。私今相当苦いなって。私今相当その愛を失ってるなって。私神のことを全く考えないでいろんなこと発言しちゃったなって。その時に立ち止まるんですよ。そして神の前にへり下って、そして神の前にその貧しさを覚えて助けてくださいって。神に求める時に、神は私たちに喜びと神との関係の中に楽しみを与えてくださるんですよ。これを毎日の生活参加で味わいたいですよ。ギノスコ、体験を通して知るんですよ。知識では、おーおーおーって言うけども、でも実際体験してみないと本当に腹に落ちていかないんですよ。私たちの理解を超えるから、こういう神からの与えられるものというのは。でも一方で、プライドは喜びの敵ですよ。プライドを持ちながら楽しむことはできます。Have fun!楽しもうって。プライドを持ちながら物事に成功を収めることはできるし、プライドを持ちながら感情を高ぶらせたり興奮することはできます。プライドを持ちながら幸せ、ハッピーになることはできます。でも、喜びというのは、ジョイというのは、環境に左右されないんですよ。この喜びというのは。幸せは環境にめちゃくちゃ左右されます。道を歩いてて、500円玉拾ったら、ハッピーなんですよ。で、それで、これでじゃあジュース買おうとかって言って、そうやって他のところで話したら、交番に届けないんですかって言われたんですけど。で、それで、その、自動販売機に入れようとしたら、落としちゃって、 そのドブの中に入りましたって言ったら、そしたら私はその瞬間に私のハッピー、幸せは失われるんですよ。で、状況によって私のこのハピネスっていうのは、幸せっていうのはいくらでも変わるんですよ。でも神によって私たちに与えられる、主によって私たちが味わうことが許されている喜びというのは、状況に左右されないんですよ。私が苦しい中にあっても、私が嬉しい中にあったとしても、その喜びというのは失われないんですよ。神が私のことを愛してくださっていて、私を義と認めてくださって、私の子としてくださっているというその喜びは、感謝は、私の状況によって左右されないんですよ。22節から24節。それへアブラハムをあがなわれた主は、ヤコブの家についてこう仰せられる。今からはヤコブは恥を見ることがない。今からは顔色を失うことがない。彼らが自分の子らを見、自分たちの中で私の手の技を見るとき、彼らは私の名を、聖とし、ヤコブの聖なる方と方を聖とし、イスラエルの神を恐れるからだ。心の迷っている者は悟りを得、つぶやく者も教えを学ぶ。神はヤコブの家をあがなうと。ヤコブというのは、イスラエルとされる名前、前の名前です。ヤコブというのは、ヒールキャッチャーっていう、意味で、ヒールっていうのはかかとをつかむもの。ヤコブ。かかとつかみ野郎です。それ、人を引きずり下ろしてでも、先に行こうとするものというのがヤコブです。ヤコブはプライドが高く、霊的に酔っており、眠っていて、神の言葉を聞かないし、理解もできないんです。そのヤコブが恥を見ないって言ってるんですよ。なぜですか？神がそのヤコブの家をあがなうからだって。人があがなわれるには犠牲が必要です。その代価を支払う必要があります。ということは、神はヤコブのために代価を支払うんですよ。代価はイエス・キリストですよ。神の誠実さと愛、そして恵みというのが、なぜ神がこのヤコブをあがなうかという、なぜ私をあがなうかという答えです。その質問の答えです。神はご自分で選んだ者たちを見捨てない誠実な方なんですよ。神はイエス・キリストのように私たちを世界の元に置かれる前から選んでくださったんですよ。絶対に捨てないんですよ。神の愛は決して変わらないんですよ。私に左右されないんですよ、神の愛というのは。神の私に対する恵みというのは尽きないんですよ。ヘブルの13章の5節、まあ、一部ですけども、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないって。私たちが神に立ち返るときに、悔い改めて神のもとに行くときに、神は絶対に聞いてくださるんですよ。イエス・キリストの皆の上に私たちが戻るときに、神は必ず私たちを受け取ってくださるんですよ。イエス・キリストの家に私たちをあがなってくださったからですよ。私がどんなにプライドが高くて、霊的に酔ってて、寝ていて、神の言葉も聞かないし、理解もできないようなものだったとしても、私がそのイエス・キリストの皆によって神の前に近づいていって、悔い改めて助けてくださいって、お許しくださいと、神の前にへり下って低くなって、その弱さを覚えて、貧しいものとなるときに、神はイエス・キリストにあって私を引き上げてくださるんですよ。そして私には喜びと楽しみが与えられるんですよ。神の愛や憐れみは決して尽きないですよ。決して。サクッといきます。30章。1節から、1節と2節。ああ、反逆の子ら、主の蜜源。彼らは計り事を巡らすが私によらず、同盟を結ぶが私の霊によらず、罪に罪を増し加えるばかりだ。反逆の子らは神をないがしろにするということです。まあ彼らはそのユダですけどもね、その南ユダのことを反逆の子らというふうに、このイザヤの30章では言っています。彼らはその神によらない計り事、計画を巡らすと。神の霊が導かない同盟を結ぶ。神の指示を仰ごうともしないって。第二コリントの10章4節から5節を読んでみると、前にごめんなさい出ないんですけど、第二コリントの10章4と5です。神への反逆が要塞になっていくって。様々な詩弁、神に従わない言い訳、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶり、すべて神を考慮に入れない計り事、その意思とか計画、それが要塞化していくって。 そしてそれを続けると罪に罪を重ねることになってしまう。二節、彼らはエジプトに下って行こうとするが、私の指示を仰ごうとしない。ファロの保護のもとに身を避け、エジプトの陰に隠れようとする。しかしファロの保護に頼ることは、あなた方の恥をもたらし、エジプトの陰に身を隠すことは、侮辱をもたらす。その首長たちがゾアンにいても、その使者たちがハネスについても、彼らは皆自分たちの役に立たない民のため、恥ずかしめられる。その民は彼らの助けとならず、役にも立たない。かえって恥となり、そしりとなる。だから、ユダの人々は神に逆らって、エジプトを頼ろうとしたんですけど、それは結局役に立たないよって神は警告をしています。結局、あなた方は恥を見ることになるって。あなたが私を頼らないからそうなってしまうというふうに警告を与えます。6節と7節。ネゲブの獣に対する宣告。苦難と苦悩の地を通り、メジシやオジシ、マムシや飛びかける蛇のいるところを通り、彼らはその財宝をロバの背に乗せ、宝物をラクダのコブに乗せて、役にも立たない民のところに運ぶ。そのエジプトの助けは虚しく移ろ。だから私はこれを何もしないラハブと呼んでいる。で、ここではそのネゲブの獣と、それに頼りにするものに対する宣告なんですけども、エジプトというのは何の力にもならないよって。ネゲブの獣というのは、まあそのネゲブという場所は、イスラエルの南にあって、エジプトの入り口にあるのがこのネゲブです。で、そのエジプトは何の力にも助けにもならないんですけど、そのエジプトというのは何もしないラハブだって。で、これがその獣と関係があるんですが、エリコに住んでいて、イスラエルのそのスパイを助けた女性、ラハブとは全然違います。そのラハブではないです。ラハブというのは、そのレビアタンって前出てきましたね。大きなその、生き物ですけども、と同じように居住として考えられています。イザヤの51章の9節とかにも、このラハブというのが出てきます。で、詩編の87編の4節は、そのエジプトをラハブというふうに呼んでいます。だからラハブというのは、この獣ですよ。大きな生き物。何かわかんない。だけど何もしないって何の力にもならないって。ただでかいだけだって。8節から11節。今言って、これを彼らの前で板に書き、書物にこれを書き記し、後の日のためとせよ。よよ限りなく、彼らは反逆の民、嘘つきの子ら、主の教えを聞こうとしない子らだから。彼らは預言者に見るなと言い、先見者にはこう言う。私たちに正しいことを予言するな。私たちの気に入ることを語り、偽りの予言をせよ。道から離れ、小道からそれ。私たちの前からイスラエルの聖なる方を消せ。ユダの反逆を神はあらかじめ伝え、それを書き残すように命じました。後の日のために書き残しなさいって。それは後の日になって自分たちの愚かさを悟るためですよ。で、それでどうなるかというと、苦しみの中で我に返り、神に立ち返ることができるようにですよ。神は常にその先々に対してその警告を送り、こうなったらこうなるよって、苦しい思いをするよって、あなた方はこうなっちゃうんだよ。で、それを自分がその実際にその体験を通して、わあ、私は愚かだったっていうことを悟ったときに、神のもとに戻れるようにしてくださるんですよ。彼らは神の教えを聞こうとしないって。反逆の子らはその先見者にはもう見るんじゃないって神のその幻を。そして正しいことを予言すんなって。そうじゃなくて私たちが気に入ることを語りなさいって。イスラエルの聖なる方が邪魔だから彼を消しなさいって。ただあなたの言葉を私たちが気に入る言葉を言いなさいって。そのようになってしまうって、ユダは。で、主の教えを聞こうとしないとどうなるかということが12節から17節に書いてあります。それゆえイスラエルの聖なる方はこう仰せられる。あなた方は私の言うことをないがしろにし、椎茸と悪だくみにより頼み、これに頼った。それゆえこのあなた方の不義はそそり立つ城壁に広がって、今にもそれを倒す裂け目のようになる。それはにわかに急に破滅をもたらす。その破滅は、陶器師の壺が容赦なく打ち砕かれる時のような破滅。その破片で炉から火を集め、水溜から水を汲むほどのかけらさえ見出されない。神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った。いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、 それならあなた方の追手はなお早い。一人のおしどりによって千人が、脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗くらいしか残るまい。神の教えを聞こうとしない子らの結末というのは、不義が広がっていって都の崩壊を招くんですよ。容赦ない破滅が来るって。神の恵みを捨てて自分の判断や力に頼ると、結局は旗竿くらいしか残らないんですよ。一生懸命やっても。もしくはそのボロボロになった旗くらいしか残らないんですよ。神は私たちにも同じ言葉をかけてくださってますよ。この15節にあるように。立ち返りなさいって。つまり、悔い改めなさいって。そして静かにしていなさいって。だから自分の判断や自分の力でバタバタするのをやめなさいって。そうすれば救われるって。だから神が救ってくださるんですよ。自分の力とか自分の頑張りじゃないんですよ。落ち着いて神を信頼したら、あなた方は力を得ますって。第一ヨハネの4章の4節。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。彼らというのは反キリストの霊のことを指して言っています。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあの者よりも力があるのです。だから私のうちに住んでおられる聖霊が、私のうちに住んでおられるイエス・キリストが、どんな誘惑に対しても、どんな罪に対しても、どんな痛みに対しても、どんな苦みに対しても、必ず勝利するんですよ。だから私のうちに与えられている聖霊に私が頼ったらお助けくださいって。自分で忘れよう忘れようとか、あの人のことを許してあげよう許してあげようとかするんじゃなくて、あの人にはいいところがきっとあるはずだとかっていいところを探して、この人を受け入れようとするんじゃなくて、嫌ですって、めっちゃムカつきますって。嫌ですって、もう嫌なんですって。だけど、あなたが許せって言うから許そうとしてますって、助けてくださいって。そうすると、私のうちに住んでくださっている精霊が私のこの肉を殺すんですよ。そうすると、私の苦味を清めるんですよ。私自分自身で人を許すことは絶対にできないんですよ。でも精霊がそうしてくださるんです。頼るからですよ。助けてくださいって。神はそうやって私たちにも同じ言葉を向けてるんですよ。そしたらあなたは救われるって。私たちは何と答えるかですよ。この神に対して。いや、馬に乗って逃げますとか、早馬に乗りますとか。そう言うんだったら私たちの最後は悲惨ですよ。旗竿しか残らないんですよ。ボロボロになった旗ぐらいしか残らないんですよ。後を肩なく、その家も、都も全部落ちますよ。でも神に頼るんであれば、必ず救われるんですよ。18節。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がれる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ。主を待ち望むすべてのものは。それゆえって何ですかって僕言いたくなるんですよ。それゆえって。それゆえ、神は彼らを見捨てるじゃないんですよ。私が神なら速攻で見捨てますよ。それゆえ、神は彼らを恵もうと、憐れもうと立ち上がるんですよ。なんてこったですよ。私の理解を超えますよ。神のこの恵み深さと憐れみ深さっていうのは。彼らができないから、神が憐れもうとするんですよ。彼らには力がないから、良いものが全くないから、その恵みを注いで助けてあげようとするんですよ。彼らは自分たちのことを救うことができないから、だから神の方から近づいていって救いを与えたいんですよ。神というのはそのような方ですよ。私が何か力があるから私を使って私を用いて、神がなさりたいことをしようとする方じゃないんですよ。私に何もないから、私がもうこのままだったら滅んじゃうから、旗竿ぐらいしか立たないから、だから神が私のことをかわいそうに思って助けを、与えるために近寄ってくださったんですよ。神ってそういう方なんですよ。だから、神に近寄っていただくために、神に近づいていくために、私がなんか素晴らしい人になってないといけないってことは、嘘ですよ。嘘ですよ。神は、私のこのボロボロの状態を見て、かわいそうに思って、恵みを注いでくださるんですよ。わあ、かわいそうだな、お前って。本当に何もいいもんないな、って。おいでって。私があなたのところに行くから、私の手を取りなさい。私から良いものを受けなさいって。あなたに必要な救いをあげようって。私の御子であるイエス・キリストをあなたに与えるって。その命を、その血をあなたは受けなさいって。神は正義の神ですよ。だから、主を待ち望むすべてのものは幸いなんですよ。 主を待ち望むすべてのものだから私も私たちもみんな救われるんですよ。この方に希望があるんですよ。19節。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなた方は泣くことはない。あなたの叫び声に応じて、主は必ずあなたを恵み、それを聞かれるとすぐにあなたに答えてくださる。そしたらですよ。神からの救いを得たら、私たちの叫びを聞いてすぐに答えてくださるんですよ。20節と21節。たとえ主があなた方に、乏しいパンとわずかな水とを賜っても、あなた方の教師はもう隠れることなく、あなたの目はあなたの教師を見続けよう。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。貧しい中でも苦しい中でも、私たちに、その私たちの教師の声を、イエス・キリストの声を、聖霊の声を聞けるようにしてくださるんですよ。22節。あなたは銀をかぶせた刻んだ像と金をかぶせた鋳物の像を汚し、汚れたものとしてそれを撒き散らし、これに出ていけと言うであろう。だから汚れたその偶像を、汚れた行いも汚れた考えも捨て去るんですよ。さ、23節と25節。主はあなたが畑に撒く種に雨を降らせ、その土地の産する食物は豊かで需要がある。その日、あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはみ、畑を耕す牛やロバはシャベルや熊手で振り分けられた味の良いマグサを食べる。大いなる虐殺の日、ヤグラの倒れる日に、すべての高い山、すべてのそびえる丘の上にも水の流れる運河ができる。神は彼らの畑の産物を祝福するんです。大いなる虐殺の日、つまり裁きの日に。彼らが救われるからです。私たちが救われるからです。だから祝福してくださるんですよ。26節。主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は日の光のようになり、日の光は7倍になって7つの日の光のようになる。神は彼の傷を癒されるということです。27節と28節は、神の恵みを拒否した反逆の子らは、結局は裁きに遭うと。見よ、主の皆が遠くから来る。その怒りは燃え、その燃え上がることはものすごく、唇は憤りで満ち、舌は焼け尽くす火のようだ。その息はほとばしって首に達する溢れ流れるようだ。破滅の震いで国々を震い、迷い出される手綱を、国々の民の顎にかける。でも29節。あなた方は祭りを祝う夜のように歌い、主の山、イスラエルの岩に行くために、笛に合わせて進む者のように心楽しむ。神の民は、イエス・キリストを受け取って、そして本当にその神の恵みと憐れみをかけていただいた人たちというのは、その虐殺の日に、裁きの日に、祭りを祝う夜のように心楽しむことができるんですよ。30節と33節、最後までですけども、これはその神がもう一度その反逆の子らと戦い、裁きを与えるということです。しかし主は威厳のある御声を聞かせ、激しい怒りと焼き尽くす火の炎と、大雨と嵐と氷の石を持って身腕の下るのを示される。主の御声を聞いてアッシリアはおののく。主が杖でこれを打たれるからだ。主がこれに下す懲らしめの鞭の、しなうごとにタンバリンと盾ごとが鳴らされる。主は武器を振りかざしてこれと戦う。すでにトフェテも整えられ、特に王のために備えられているからだ。それは深く広くされてあり、そこには人焚き人が多く積んである。主の息は硫黄の流れのようにそれを燃やす。ユダが恐れているそのアッシリアも神の前には無力なんですよ。で、神がその裁きを与えるときにはタンバリンと盾ごとが鳴らされていて、その神の栄光が称えられるんですよ。トフェテというのは下の方にも書いてありますけど、焼き場とか裁きが下される場所とか、その環境ですよ。神はあらかじめどうしたら救われ、どうしたら裁かれるかということを伝えてくださってるんですよ。裁きが恐れるのではなくて、神の救いを受け取って喜び楽しんでいることが私たちできますように。恐怖が私を支配するんじゃなくて、恵みと憐れみを尽きることなく注いでくださる神への感謝と喜びが私を突き動かしますように。神の前に出ていくのに、私たちが完璧である必要はないんですよ。ちょこっとでもなんかできてないといけないとか、そんなのは全くないんですよ。ただ本当に神の恵みと憐れみを受ける。 私ができるんだったら神は私に憐れみと恵みをかける必要ないですもん。私ができないから憐れみ深くて、そして恵み深くあられるんですよ。そのままの、できない私で、助けてくださいって神に求めるために出て行っていいんですよ。この方を、イエス・キリスト、また父なる神を今週も覚えていることができますように祈ります。天のお父さん、あなたの尽きることのない恵み深さと、恵みと憐れみを本当に心から感謝します。どうぞ私がどんな中にあったとしても、苦しみの中でも、罪を犯しているその真ん中でも、あなたが私にかけてくださるその聖霊によって、聖霊の声を聞くことができるようにどうぞ私を助けてください。痛い思いをする前にあなたの前に戻っていくことができますように。痛い思いをしててさえも、まだあなたに逆らってしまうことも、やろうと思えばできますけども。あなたの恵みの前に、あなたの憐れみの前に本当にへり下って、低くなって弱さを覚えて、あなたから助けを求めることができるように、私の高ぶりを、私のプライドをどうぞ根こそぎにしてください。お願いします。あなたの前に本当に低くなって弱さを覚えていられますように。そしてあなたから与えられる恵みと、憐れみを本当に心から喜ぶことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。